歌う水道屋さん始まりますというわけでございまして、カラオケ愛好者のバイブル、カラオケ伝言版 e ボイス、曲数ナンバーワンカラオケ、ジョイサウンド F1 のエキシング、歌ってワクワク、使ってワクワク、オリジナルノートのパイオニア e ファクトリーの提供でお送りしておりますというわけでございまして、今日はですね、今週はですね、通行がですね、帰らなあかんという奈良にね、
オープニングで帰らなあかんということですか。
奈良に帰らなあかんということで、
はい、
実はこれ車の中で、
そうなんですよ、
ね、うちのスタジオからですね、
はいはい、
京阪寝屋川市駅の方へ向かってですね、
はい、
今車中で、
そうですね、
はい、
これゴー言ってますよ、ゴーって、
これちょっとエアコンうるさいなエアコン切ったらでも暑いですしね、
そう
もう今日もですね、大阪は38度という、はい、ぐらいの感じでございますので、
暑い、
暑い、本当はあなたは死なんと生きてたね、
ありがとうございます、
ね、貧乏やからなかなかねエアコンもつけっぱなしにできないと思うし、
いやいやもうね、前回のその貧乏話がひどすぎる、
うんね、
反省します、
騙されたとかね、
あれ全部嘘ですよ、あれ全部嘘ですからね、
いやもう遅いわ、でもね、そういうぐらいなんか負い目のあるやつの方が僕は人間的に好きですけどね、
そうですか、
はい、うん、まあ、これで今寝屋川市駅に到着しまして、
この駅前で喋るんですか。
そうですよ、ここでもう、はい、あんたが帰る時間までここで喋、るというね。
タクシー並んでますけどいいんですか、ここ、ね、タクシーの一番最高峰に、
大丈夫大丈夫、
え、ほんまに、
はい、これで大丈夫ですよ、
え、ここタクシー乗り場ちゃうんですか、これ。
そうですよ、タクシー乗り場ですよ、
タクシー乗り場で平田さん止めていいんですか、これ、うん、
もうしゃあないね、
え、
あ、大丈夫大丈夫大丈夫ですよ、
は
い、というわけで、
はいはいはい、
ね、通行は、奈良で、
はい、
住んでるという、
もう奈良にね引っ越して半年ちょっと経ちますね、
うん、あんた奈良の魅力ってなんか、
うん、奈良何もないですよ、まあ、え、
お前はアホか、
いや、そんなこと
ない、な、奈良の人な、お前先週さ、
はいはいはい、
お前俺に滋賀県の人に謝れと
よう思ってあるわ、
な、はいはい、滋賀県の人に謝れと、はい、俺はなんか滋賀県は何言ったかな、何言ったっけ、
滋賀県は、うん、ね、車がない、
いや車はあるですけど、
見たことない、
違うやんか、
ですか、
あんたの子供の時代が車なかったでしょ、
ありますって、ほんで、
で、あんたは何ですか、今住んでるお世話になってる奈良の人たちをバカにするような、
はいはい、
奈良はいいとこないとか言いましたけど、
はい、いいとこないけど、僕はいいとこがいい品って言っただけです、
そんないいとこの話じゃない、
奈良にはいいとこがいい品って言っただけ、
うん、そうなの、はい、その何をもってあなた奈良に行ったわけですか、
奈良はやっぱり開拓したかったんです、
何を、は
い、
何を、
奈良ってね、例えば歴史って考えたら京都じゃないですか、
そうよ ね、
そうでしょ、
う
ん、でも実際本当に古いのは奈良なんですよ、
そうですよね、
はい、なんと立派な平城京
都、はいはいはいはい、
ね、でもみんな京都、
はい、
で奈良は意外に発展してないんですよ、
うん、
だから
発展しないというちゃんと大仏殿とかあるじゃないですか、
大仏殿あるけども、
奈良に鹿もいっぱいいるじゃない
ですか、例えばね、うん、京都にもし大仏があったとしたら、
うんうん、
今よりももっと世界的にもう超絶有名になってると思うんですよ、
で今日、
うん、奈良やから俺この程度やと思ってるんですよね、うん、でもそれは奈良っていうのはなんかこう開拓するたびにこう遺跡が出てきたりとかで、うん、まあ、進まないと、工事も進まないと、いろんな問題があるんでしょうけどね、
うんうん、
でもだからこそまあ俺はチャンスかなと、開拓するチャンスかと思って引っ越したんですよ、
う
ん、
ほう、
はい、
そんなん今までまあ何百年も、
はい、
まあ、歴史のいろんな、まあ、寺社とかね、
はいはい、
いろんなあって、それでもうその偉大な人たちが、
うん、
いろんな建物を建造してやってても、うん、
はい、
もう一ついまいちやのに、はい、あんたが奈良に行ったぐらいで、
はいはい、
そんな変わるんですか。
それがね、やっぱ変わると思って信じていくわけですよ。
お、
ね、言うときます、
はい、
変わりません、
はあ、それ変われへんよ、
は
あ、もう改めて言われんでも変われへん、
いやいや、でもね、やっぱり可能性がある方にやっぱ行きたいんですよ。
あなたにとっては、
はいはい、
まあ、奈良に住んでたら、うん、いろんな奈良の人たちの性格とか性質とか分かるじゃない、
はいはい、
だから京都の人って結構難しいよってまあ言うじゃない、
うん、そう
ね、あなた京都も住んでたね、
住んでました、2年間住んでましたよ、
そこはやっぱり難しい人、
やっぱそうですね、じゃ京都ではイベントとかになかなか入り込めなかったんですよ、
うん、それは保守的やから、よそ者は排除、
まあ、みたいなノリなんですけど、その自分の知り合い、今までやってきた流れを組むというのがやっぱり多かったように感じますね。
うんうんうん、あ、そうか、うん、僕のね、友達も、はい、京都の男の人と結婚した女の子がいてて、
はいはい、
やっぱりなんか難しいってる。
あ、ほんまですか。
うん、なんかね、言ってる言葉と思ってることがちょっと食い違うとかね。
いや、ありますよ、それ。
でね、 前のバンドやってた人が、
はい、
あ営業で京都行ってたんだけど、
はい、
やっぱり売りづらいと。
あ
その大阪やったら本音で喋ってくれて、うん、ここまで来たら、うんうん、あ買いますよみたいな値段をちゃんと言ってくれるんだけど、
はいはい、
京都の人はなかなかこう、うんうんうん、まあなんかこう駆け引き、
はいはい、
するんですって。
なるほどね、
うん、奈良はどっちかというとそっち感じ。
いや奈良はね、もうストレート、まあ、つかもう勝手にやってみたいな感じですよ。その例えば
どういうこと、どういうこと、
例えば京都とか滋賀とか大阪とかわーってやってるとこ見ても、うん、別に奈良はいいよ、うん、好きにやってって、
うんう
ん、そんな感じ。そんなに私たちがすごいねんとか大仏すごいでしょとかそういうのではないっていう。
勝手にやって、
まあまあまあ、なんですか、うん、まあまあ
いやコミュニケーション取ることも当然あるでしょ。
ああもちろんもちろん。
でそういうことは時はちょっとやっぱやりにくいなとかいう感じ。
いやいや奈良は全然そんなことない
っすよ。ほんならいいやん、あんた今ものすごい奈良住んでていい活動しやすいんじゃないの。
いやところがですね、うん、やっぱりね、うん、需要がないんですよ。例えばイベントも、ね、あるんですけど、うん、予算をあんまり立ててないっていう。例えば司会もいない、
うん、
ちっちゃいイベント、
うん、
お金かけない、
うん、
みたいなのがやっぱ多いですね。だからこう営業に行ってもなかなかね、う
ん、お金ならない、
ならないと。
あいやだけどねそれは別に大阪でもそうやと思うんですけど、うん、まあ PA 例えば歌手僕らを呼ぶと、
はい、
呼ぶけどもその機材が必要やということを知らないおじちゃんもおるし、
はいはい、そうです
ね、でしょ、うん、でカラオケの機械でコンサートしてとか言って、うんうんうん、でじゃあ楽器とかどこへ刺すのとか、
うんうんうん、
そんなことも全然分からへん人が、うん、要はイベントを立ち上げたりするわけ で、
はいはい、
でそれがちょっと僕はすごくその機械も、まあ、言うたら最低いいもんはいらなくても、
うん
まあ、スピーカーとマイクぐらいはいるよって言うんですけど、
はいはいはい、
あそうなんって言われますからね。
あ
カラオケの機械でできへんのって言われますから、
うんうんうんうん、
で例えばそういうものに対してお金をかけるのが嫌な
ん
やな。
ね、うん、僕も大阪とかでやっぱそういう人がいるんですよ。例えば商店街のイベントなんてまさにそうなんですよ。ほんならどうするかって言ったら、うん、もう分かりましたと、
うん、
じゃあもう機材、
うん、
もうその音楽に対してお金がいるってまず思ってない人、
ね、そうそうそうそう、
だからもうそこはもうしゃあないんですよ、
うん、
そこにわざわざねこうやってどんなことを言ってもしゃあないんですよ、
うん、
じゃあ俺機材持っていくからと、
うん、
その機材代をくれって言って僕は大阪の時は交渉
しました。なるほどなるほど、
歌はいいから、
うんう
ん、こんだけやるのにこの機材持っていくから、うん、こんだけいりますとっていうのでやって
る。あなた本来その自分の歌とかそういうアーティストとのお題をもらわずに機材代としてレンタル費みたいなんでもらってたわけ。
まあまあ、あと大阪
の、それは何やもらいやすいの、まだそっちの方が、
まあ、だって、ね、そんな分からへん、音楽にお金がいるっていうのを知らん人に対して、
うん、
しゃあないから、うん、じゃあもう見て分かりやすい機材代っていう感じでもらうっていう、
うん、はあ、でもそれちょっと苦悩やな。
ね、
しんどいなそれ。
しんどかった。それはまあ大阪時代ですけどね、
うん、
うん、
そうかそうか。
でも僕この間ね、
うん、
奈良のミナーラっていうね、うん、ショッピングモールというか施設、
うん、
行ってきたんですよ、はい、営業に。
それはあれですか、あのイオンみたいなとこですか。
そうそう、イオンみたいなとこ、
はいはいはい、
ね、でも結構4月ぐらいにオープンした、
うん、
まだ最近の
ところ、はいはいはい、
でも廃れてるわけですよ、
うん、
ここチャンスやと、
うん、
もう俺が行って
廃れてんねんな。
廃れてるんですよ、うん、あんなでっかくて綺麗、
ね、あなたが行って活性化させるわけね。
これはチャンスやと思うわけじゃないですか、
うん
う
ん、
もう行って自信満々で行くわけですよ。ファミリー任しとけと。俺もね子供から落としてる得意やから。
せやな、
そうそう、
王子やってるから。
そうなんですよ、うん、だからまずインフォメーションのお姉さんとめっちゃ仲良くなって、うん、そっからこの企画室とかの、連絡先を、うん、聞きつけて、
うん、はいはいはい、
でそれでまた後日
それプレゼンス行くわけ。
もうまず
自分のやってる映像とか見てもらって。
ああそうそう、それは後日の時ね、う
ん、はいはい、
まず最初にまずその連絡先を聞いて、
うんうん、
でその後
うん、
アポ取って行ったわけですよ、
うんうん、
ほんで行っても資料も用意して行ったら、
うん、
そこの人がなんかね東京のイベンターかなんかが入ってて、
うんうん、
ほんならその人はね、うん、それこそ
玉木宏さんとか俺の子供の時の、うん、
とか、うん、もうなんていうの、ローリー寺西さんとか、
うんうんうん、
もうなんかね大御所の人と繋がりまくってる人なん
ですよ。
だからもうわざわざ俺とかが噛んでも、
うん、
もう全然いろんなつてがある人やったっていう話でね、うんうん、泣きながら帰ったっていうのが。
あ、なるほど。ここをやったろう思ったのに、その人の方が1枚も2枚も上手やった。
全然上手やったんですよ。
ほんなんと活性化できてないわじゃん。
そうできて、でもね、多分それは、うん、そういう人らはめっちゃつてあるけども、うん、お金がいると思うんですよね、やっぱり。
なるほど、なるほど。
やっぱりだから、まだまだ俺に入るあれはあるなと、あ今思ってる。
それは行ったらいいんじゃないですか。
そうそうそう、まあ、だから一応、それでファミリーイベントで応じて、うんまあ、子供たちとかやりますよという話は一応してたんですけど、うんうんうん、その時はもう泣きながら帰りましたね。俺、自信満々に言ってたから、俺がやったろうみたいなことから、
そうかそうか、
大御所の名前、バンバン出してきやって。
いや、実はこれは俺ら繋がってんねんと。まあ、そうか。
そう。
それ辛いな。
一緒に仕事してましたよみたいに言われて、あ、そうですか。
でもどうなんですか。そう、僕もいろいろそういうの聞きますけど、
はい、
過去のまあ言うた実績をそうやって言う人って今そう大したことない人も多いですよ。
あ、ほんまですか。
もう切れてるとか。
ああ、そうなんですか、ね。
だってそんなにつてが、まあ、太いパイプがあったらそのそばで東京で仕事してるはずでしょ。
あ、なんかね、その見習いに呼ばれたらしいんですよ。うん、その、
あ、
されてるから。
でもそれはね、見習いに来るっていうこと自体がもうちょっと伝われてると思うんです。ちゃいますよ。
いやいやいや、
だって一線級の例えばトッププロはやっぱり地方行かないでしょ。
すかね。
僕はそう思います。
でもやっぱ喋ってたらやっぱすごかったですけどね。
あ、そうですか、
はい、
時々そんな人いますからね、もう完全に全部切れてても。
あ、まあ、それぞれ全然平田さんの方がやっぱりなんぼかすごいですもんね。
いや、僕はそうなんです。僕はもう全然ですね。
思いますか。
僕音楽的にはもう実力全くないので。だから俺はだから通子と、あの、いや通子とその歌を歌ってても、
はい、
通子と一緒に演奏するっていうのはやっぱりものすごいその負い目感じますね。
目泳いでますよ。
いや、だいたい俺コード知らないですから。
歌本で歌ってましたやんか。
いや、けどやっぱり、苦手なコードが時々、だからずっとこう、うん、A メロ B メロ来て、あ、弾けるなあ思って、
はい、
C メロで一、もう本当苦手な知らないコード出てきたら、はい、もうその曲は僕は却下してやめるんですよ。
マジですか。
はい、
却下するんですね。そこをごまかそうとはしないんですね。は
い、いや、できないもんね。だってなんかこうメジャーセブンフラットファイブ分かんないです、そんなもん。だからあなたすごいなと思うんですよ。俺はもうあの記号で負けるね。
記号で、
記号で負ける。
コードという名の、
そう、
記号で、
記号で負けるわな。でも音楽で飯食うて大変やわな今。あのね、どうなんですか、その音楽家として、
はい、
今若い子たちがプロを目指したいとか言ってる子がおったら、うんうん、何かアドバイスみたいなのある？
あります、あります。
ちょっと言ってあげて。
プライド捨てなさい。
ほう、
これだけですね。
例えばどういう、
例えばね、音楽で食べるっていう、
うん、
もう例えば、まあ、子供たちとか、うん、まあ、若い子たち見たら、うん、メジャーデビューして爆発ヒットって。そうじゃなくても、うん、ミュージシャンで、生活してる人はいっぱいいるんですよ。
おうおうおう。例えば、
例えば、まあ、もちろんスタジオミュージシャンもそうですよね、
うんうん、
し、曲楽曲提供して、
うんうん、
ね、それで、生活してる、
うんうん、
ね、いろんな、例えばそういうこと、おばちゃまたちに演歌を提供するとか、うんうんうん、なんぼでも子供たち向けの
教えるのもあるね。
教えるもある。
レッスンね。
あります、うん、ね。だからもうそういう子供たち、お年寄りの方々に向けての音楽、なんでもあるんですよ。
うん、
地域でのね、こう求められる音楽をする、
うん。
でもね、食べていけるやり方はなんぼでもあるわけですよ。
ほう。でも、例えば路上にやってるコーラとかは、やっぱりテレビに出たりとか、うん、コマーシャルソング作りたいとかいうことで路上にやってるのではないの？
いや、あれはね、
うん、
修行なんですよ。
あれ
で
いい
んですよ。別にあれば売れようが売れまいが、
うんうん、
あの経験があと10年後に生きてくるんですよ。ただその子らはもうこう数年で諦めてやめてまうから終わってるだけの話、うん、
あれをまあ売れなくても続けとったらいいわけ。
そうです、そうです。もうあれってやっぱ苦行やと思いますよ。
あれね、僕もね、今までこう見えてもね、路上2回しかしたことない。
マジですか？
エリートじゃないですか？路上2回です。でもね、僕の枚方の市駅で路上をやったことあるんですよ。
はい、
一人で。
はい、どうでした？
ほんなね、誰も寄ってけんからね。遠いとこ歩いてる人を、うん、こっち来てって思いながら歌うわけでしょ。
はいはいはい。
ほんついつい声が大きくなるのよね。
ほう、
喉つぶしましたね。
あー、
わかる？
わかりますよ。
向こうの人に届けようと思って大きい声を出すわけです、う
ん
う
ん、はいはいはい、
はい、
なるほどね、
うん、
あー、でもうそっからもうやってないと。
それとあと、うん、片野のね、
はい、
片野神社で、
ほう、
お祭りの日に、
はいはい、
今度はまあそんな一回やった時に人がいなすぎて、
うん、
いなすぎてだからどうせやったらいるところに行こうと、
はいはい、
でいるところに行って歌ってんだけど、お祭りがどんどんチャラチャラやってるんで、
チャラチャラやってますね。
それもマイクとか持って行ってあかんかったので、
ほう、
もうその 今度にぎやかすぎて、うん、歌が聞こえなかったっだからその中途間を狙えなかったっていうね。だからもう僕はもう路上は恥ずかしいわ。
え、合間を やる間もなくもうやめたってことですか。
そうです。
ああ。
だ路上ってやっぱり恥ずかしい。
恥ずかしい。
恥ずかしい。
エコ仮面やら、
そうそう、
OB 上やら、う
ん、やってるけど恥ずかしい。
やってる人が
恥ずかしい。
あ、まじか、うん、妖怪人間ペロなんて俺結構恥ずかしいと思ってるんです
よ。だってねいやそうやな。だってね、その街で歌ってて、はい、まあ、ある程度、まあ、20人ぐらい集まってくれたら様になるけど、
はい、
1人ぐらいポツっておられて、ちょっとそのそれを今度客観的に見た時に、なんか惨めじゃない？
やっぱり、まあ、継続ですって。継続して、まあ、最初の方だけじゃないですか、うん、平瀬さんでもやっぱり実力ありますから。
いや、
その音楽っていうかね、人間力というかね、人間力。
ほんといろいろ思ったんです。
何です
の？あ、これやったら、はい、あの宝くじ売り場で並んでる人の横に行って歌うとかね。
そういう下水こと考えてる人はね無理なんですよ。違うんですよ。
もともと人が集まって歌うと
こ、集まるの分かりますよ。宝くじ売り場って何ですの。
いや、だからバスを待ってる家路の、うん、家路に着く人のバスを七長蛇の列の横でやあの歌うと、うんうん、まあみんな聴いてる感じになるじゃないですか。
まあまあまあまあまあまあ、そうですね。
それありかな。
あ、でもね、確かに発想の転換ですよね、
うんうん、
あ、それ賢いですね。
だからいてるとこを狙う、うんうん、だから今でもこれ今駅前で、うんうん、あのタクシー乗り場やけど、うんうん、タクシー乗っちゃんだが喋ってる横にツカツカと行って、うん、
はいはい、
歌うと。そのおっちゃんたちまだずっとどっか行ったら嫌やけど、うん、行ったら行ったでついていくという。
いや、でもね、僕バス停っていうのもおもろいなと思いましたよ。バス停やったらあそこもうね一箇所しかないからそこに並ぶじゃないですか。
そう、
だからそこでやったら。いや、
ただ問題はな、
何ですか
問題は、はい、バス停に並んでる人でも、はい、頭痛い人もおるやろし、頭頭痛がしてて、ま
あまあね、
だそこに押し付けがましく行くのもちょっとどうなんかな。
まあ逃げられへんすからね。
そう、だからあの普通路上やったら選べるからね、
はいはい、だから耳栓も用意しとくんですよ。
え、
耳栓も用意しとくんですよ。でもうこうあので賽銭箱じゃなくてなんかほらあの入れるとこあるじゃないですか、うんうんうん、お客さんそこの横に、うん、あの耳栓も用意しといて、うん、しんどい人はこれで耳塞いでください。
なるほど、はい、なるほど、
両方
な、もう 誰が使ったわからんような耳栓を使わすわけ、
うん、いや、もうこれはもう女子高生使い JK 使った使用済みの、う
ん、なるほどなるほど。それそれなんか売る人みたいね、なんかネットでね、あだあのあと8分ぐらい行けます
ね。もうね、もう結構やばいですよ。
やばないですよ、もうそこ駅前目の前ですから。
どこから、あそこから、
あそこ降りて行ったら、あの、はい、彼らが行くとこですね。
これね、まあ、マジでの寝屋川市駅前です
か、
ね、
前で放送っていうかあの収録してますんで。
タクシーの行列の後ろですよ、ここ。
そうです。あだあの取っとかなくていいの。
何ですか、
この光景を。あの写メで言っとかないの。これあれだ、ブログでまだこういうことってないですからね。
まあまあそうですね、ほんまやね。ただね、僕
は
あれがないんですよ、
はい、
あのフラッシュがないから、
はい、
あの
朝フラッシュないんですか。
あ、いけたいけた、
はい、
あ、いけたいけた。
これ今録音中で、
ね、あ、ですか、
はい、
じゃあ撮りますよ。
はい、どうぞどうぞ。
撮りますからね、はい、あ、
もういいでしょう。もういいでしょう、はい、
はい、
まあ、これ駅前で本当に撮ってるというこのね、
はい、
ことですよ、
はい、はいはいはい。
まあまあ、あの僕はラジオ18年ぐらいやらせてもらってますけど、
はいはい、
あのこの携帯のね、このレコーダーで、
はいはいはいはい、
駅前でこうやって撮ってるっていうのは結構初めて。
初めて、あった、平さん、ね、そんだけ長いことやってて、これ初めて、
う
ん、
そう。
むっちゃレアじゃないですか。
レアやな。
めっちゃ嬉しいっすわ、それ。
ね、もう
忘れへんでしょ、これ。
もう忘れへんな。
やった、うん、やった、嬉しい。
あんた、ちょっと告知とかないの？
ありますよ。
ちょっとやってて、これ。
いいっすか、
うん、
いや、まずあの、8月のこれ、19はどうなって
る
んですか？
いや、もうこれはすぐアップできるんで、
はい、
あのインターネットにアップしますんで、もう宣伝しといてください。い
や、まず8月の19日に、堺の海でね、
はい、
平田さんと
京子で。丹野はね。
丹野
は。はい。
ね、アロハーズ。
アロハーズ。
2人揃ってアロハーズって、
はい。あんたアロハ持ってんの？
僕持ってます。
あ、オッケーオッケー。
いっぱい持ってるんで、うん、アロハで行きます。
はい。
で、2人でね、まあ、婚活パーティーのとこでやると。
そう。
ね、楽しい。別れの歌ばっかり。
夕日を見ながら歌うという。
は
い、
別れのでしょ。
別れの歌をね。まあ、その日に過去を清算していただいて、次からもう一回頑張っていただくという。うん、
こと言う、
そういう婚活パーティーね、
はい、
こういうなんかね、
はい、
道下さんがね、
はいはいはい、
Facebook とか道下さんで調べていただいたら、ね、出てくると思うんで、
ようやってはりますもんね。
そうそうそう、はい、
うん、
でその方が、一応取締役ということでね、
はいはいはい、
で海の家を5時から8時までは借り切って って、はい、パーティーするという、
はいはいはい
はい、感じです。で僕と通行はそこで歌うという、はい、
なるほど、
ね、これね、あのバーベキューもついてくるという。
いいっすね。
6000円やったと思います。
6000円、もらえる、
なんでやねん。6000円払って会費払うんですよ。今でも婚活パーティーって1万円ぐらい。
でも僕ら婚活パーティー関係ないでしょ。
僕らはそんな何もいらないですよ、多分、うん、あのもうゲストですからね、
間に合ってますもんね。も
だけどその皆さんは6000円払って、はいはいはい、来るという。
なるほどね。
で、覚えかけの、うん、楽曲を練習もあんまりせず聴かされるという。
いやほんまや、もう家帰って一生懸命練習しますわ。
いやほんまほんま、はいはいはい、ね、うん、まあまあそういう楽しい。それとあと個人的なやつは、
あ、まあその次の日、8月の20日、うん、京都のね、あの老舗のラグ、うん、ね、そちらの方でですね、夏歌音祭というね、うん、4日間の、イベントがあって、はい、それの最終日、8月の20日。
最終日はええ人ばっかり出てくる。
めちゃめちゃええ人いっぱいいますよ。その中でその、ね、主催者の山田さんと、うん、そして、ダメンズトリオ、2人合わせて、全部合わせて山ダメンズカルテットという形でね、うん、最終日飾りますので、うん、そちら8月の20日、よろしくお願いします。通、は、行、い、のホームページでですね、はい、全然コメントいただけたらそちらの方でですね、はい、チケットも取れるということでございます。
あ、そうか。
はい、もうね僕時間やばい
っ
すよ。
あ、そうですか。まあまあ、まあ、行ってもまだできますよ。33分、
33分、
まだ、今26分です。
これでほんまにギリギリまで話さすんですね。すごいっすね。
いやいいですよ。
俺今から奈良に帰るんですよ。
わかりました
。おー、もう怖い怖い。
もうはい、ね、これはいたぶってる感じですよね。まあいいですよ、もう行ってください、はいはい、もうあと僕は一人で喋って
る。あと何分ぐらいですか。
あとはですね、そうですね、6分ぐらいです。
6分か、欲しいな、はい、でも無理やな。
いや、もう行ってください。
はい。
じゃあ、おやすみなさい。
おやすみなさい。
行きまゆの。こんな形でね、捨てられるとも思わずですね。ね、じゃあ、おやすみなさい。
リスナーの皆さん、じゃあ、この後、平田さんよろしくお願いします。さよなら、つうこでした。
はい。
さよなら。
はい。もう、こうね、これを彼はもうこれで帰っていくわけでございますがですね。まあ、僕は一人、駅前でですね、居残って、後のですね、時間をね、皆さんと楽しみたいと思いますがですね、まあ、皆さんどうでしょうか。ここのところですね、もう本当40度を超える夜、まあ、昼もそうですよね。で、夜はもう熱帯夜が続くというですね、もうこれがまたですね、水害ね、西日本のね、雨が降ってすごいことに雪崩、広島とかでも大変ですね、神戸でも兵庫県でもそう大変ですし、四国でもそうですけど、いろんな爪痕を残しながら、200名ぐらいの方々が亡くなって、そして行方不明者もまた12、3名おられるというですね、もうすごい、もうこの未曾有の大惨事というか、こういう豪雨で200数名の方が亡くなってしまったというのがすごくもうショッキングな、出来事でございます。で、それからですね、ピタッと今度はまた、雨がですね、降らなくなってしまったというね。まあこれは僕はですね、この地震が終わった後に、屋根とかね、まあ、瓦がずれ落ちたりとかしてるお家をですね、いっぱい回ったりなんかしていますけども、まあそれはそのこの焼けた太陽というか、太陽にこうね、照りつかれたね、屋根がですね、もう熱くですね、本当に鉄板のように焼け焦げたですね、屋根の上に乗って、ブルーシートをかけたりなんかするわけですけども、まあこれ本当にもう屋根の高いところでめまいしますよね。これもうね、命綱をつけてるとはいうものの、屋根瓦の上で本当卵焼きが焼けそうな感じの熱ですね。まあこれがですね、またこの屋根がですね、屋根屋さんが今いなくてね、で僕たちは一生懸命雨漏りしてたお家をですね、順番に、ブルーシート、そして土のね、砂の入った袋をですね、シートが飛ばないように何本もぶら下げて、そう言ってですね、回ってるわけですが、これがですね、また困ったことにですね、屋根屋さんの職人さんとか、ブリキ職人さんがですね、これまたいないという。 ね、今からですね10年ぐらい前にですね、もう彼らはですねどんどん廃業なさってね、どうしてもですね日本というのは人口が減ってくるっていうね、子供の数が減ってくるとですね、今までは親が2人で子供が4人とか3人いてた、そしたら家が当然必要になってくるから、お父さんお母さんの家とは別にまた息子娘夫婦が家を買ってということでですね、家がまあまあ土地がですね足らなかった時代があって、ところがですね子供ができ、いなくなってきたと、2人の親で、一人っ子がね、一人っ子だったらもう家なんか言ったらもうそのいらなくなっていくね。でましてや所得が減ってくたりなんかすると、ね、生活を安定さそうとしてそういった家を買わなくなって賃貸になってたりするとどんどんこう土地が余ってきたりなんかするわけですね。この日本のですね、この少子化っていうのがどんどんどんどんこう先になって、ね、どんどん重たくなってくるというかですね、大変なことになってくるのではないかなとちょっとね、不安な感じがしますけどもですね、まあこの地球がですねこんだけ熱くなるという、僕はですねこの最近にある豪雨ですか、もう本当にスコールみたいな降り出したら一気に降ってですね、で街はですねこれもうパニックになりますよね。慣れてないことがあまりにも多すぎるね、このクーラーっていうかね、その暑い40度で、昔はですねちょっとこう窓開けてたらクーラーかけずになんか涼しい風が入ってきてたって子供の時ね。ところが今はですね開けたら開けたで、外の気温の方が高いのでですね、家の中よりもその外の温度が高すぎてですね、めったに開けることができないというね。何かこれは本当になんかこう地球のピンチを感じますよね。まあ今年だけのこれが気象なのか、それとも地球温暖化がもたらす今後もですね、この日本列島のこのルートに、ね、こういった高気圧というか高気圧がダブルで重なるということがこれから起こりうるのかというね、その辺がちょっと若干不安ですよね。まあ大変やけど今年だけの異常気象なのよっていう話であればまあまあ、まあまあしゃあないなと、まあまあ今年は頑張ろうやないかというような感じでですね、我慢もできようものですけども、これが毎年こういった感じでね、台風が来るのと同じでこう台風のルートがそうですよね、ずっと南の方からこう日本列島とともにこう同じ形を描きながらこう関東の方に抜けていくというね、それはもうまたね、これが毎年毎年こういった異常気象がなると日本もどうなのかなって、これね大変でございます。まあまあ、もう放送終わりですけどもですね、皆さんどうぞご自愛くださいね、水分いっぱいとってね、体、あなたの命、自分で守ってくださいというわけでございまして、今日は駅前から放送いたしました。また来週はスタジオに戻って放送いたします。ではおやすみなさい。さよなら。